サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、松崎和俊、足富慎吾、カーズ SP でお送りします。
世界一初恋特集、下野紘特集。どうもサンキュー達夫です。先週ね、ちょっと今回の配信に関して、まず4月の新番組全部見てみた件をやるというお話をしていたので、その件に関してちょっと謝らせてください。ちょっとメンバーの3人のスケジュールを調整したところ、ちょっとなかなかスケジュールの調整がつかず、今週収録することになりまして、なので配信が来週ということになります。その点ちょっとご容赦くださいということで、ちょっとゴールデンウィークに新しい新番組ちょっと気になってた人間に合わなくてすいませんが、まあ、5月から新番組ぜひ間に合うようになんとか収録しようと思いますので、お待たせしてすいません。まあそれといってはなんですが、まあ二大特集としまして、世界一初恋特集、そして下野紘特集、まあ、以前収録したものなんですけれども、まあ、世界一初恋ね、まあ、ちょっと男性陣にこそちょっと見ていただきたい映画ということで、横澤貴文の場合というのをね、劇場公開しました。まあ、今、もう劇場公開終わってますけれども、ぜひ、ちょっとね、頭の中に入れていただきたいというのと、まあ、あと、下野紘さん、声優の、この方の魅力についてね、ちょっと男性陣で、もう一度考えてみようということで、まあ、アニメ界のお試しの時は、杉田智和委員会、そして桜井孝宏委員会と、いろいろやってまいりましたけれども、やっぱこの声優さんについてもちょっと語りたいなということで、まあ、オノディにするか、下野さんにするかっていうのをちょっとみんな悩んだところなんですが、まずは、下野さん、みんなの中にいる下野紘について考えてみたいなということで、これ聞く前にですね、リスナー、皆さんの心の中にいる下野紘さん、その方が、まあ、下野紘さん、どの役の下野紘さんかっていうのを、まあ、ちょっと考えて聞いていただければなというふうに思いますんで、その辺念頭に入れて聞いていただければなと思います。よろしくお願いします。世界一初恋のね、劇場版の横澤貴文の場合っていうのを見に行ったんですよ。
はい、はい、
結論から言わせていただくと、はい、素晴らしい作品素晴らしい作品でしたよ。
予想通りの感想が出てきましたね。
いや、言っても、まあ、昨今作画の技術とか向上してます。
はい、
まあ、背景も凝ってたりとか、まあ、設定も緻密だったりとかいろいろありますけど、はい、そういう意味ではですよ、普通のアニメです。作画的には普通のアニメなんですけど、まあ、とにかくもうね、脚本がやばい。これにつきます。いや、ツッコミの場いっぱいあったんです。ツッコミの場いっぱいありました。エレベーター乗ってキャラクター同士が1階から3階まで行く間に45秒以上喋ってるっていういつつくんだこの、まあ、いろいろあるんです。それは全然もう良しとして、もうせっかくこういう完璧な作品だったんですよ。
公式の二次創作とおっしゃってましたよ ね、
僕は横澤貴文っていう、まあ、高野正宗っていうね、主要キャップル、主要カップルの、まあ、元カレじゃないですけども、まあ、元カレなんですかね、言ってしまうと、高野正宗っていうキャラクターをずっと好きで、ちょっと彼が昇進してる時に一度寝たっていう
関係を持った、はい
はい、でも立ち直らせたんですよね。
まあ、一応そういうことになってます。どっちが攻めか受けかはよくわからないんですけどそこはファンの中でもかなり議論が二分するところなんですが、まあ、横澤は、まあ、結局高野に捨てられるわけです、
ね、そうです
ね、彼は横澤との思い出である猫をひたすら猫とだけ一人で暮らしてるっていう寂しい背中なんですよ。まあ、要は主人公の男の子に対してはかなり当たりがきつかったんですけど、最終的に、まあ、高野と、まあ、彼のね、リツの関係を認めるっていうところまで行く、まあ、不正の象徴じゃないですけど、まあ、やっぱりちょっとそういう二人を認めるライバル、
恋のライバルに敗れた、
恋のライバルに敗れたんです、うん、寂しいじゃないですか。
寂しい、
いや僕らは本当、まあ、そうなるとやっぱ横澤に感情移入しますよ当然。
かわいそうだな、
かわいそう。
でも俺横澤好きすぎて横澤はもうあの一生一人でいてくれってちょっと思った
報われないじゃないですか。
あんなに報われない一人が似合うキャラクターいないんで。
でも横澤ファンはそういう人もいますよね。
ちょっとねじ曲がってるんですけど、うん、不幸な横澤が好きなんですよ、うん、だから横澤が幸せになるなんてちょっと思ってたんですよ。
不女子の破滅版、ね、ね、願望なんなん
ですか、ね、カズさん本当ね、あの聞いてほしいんですけど、はい、そのセカコイっていうコンテンツがうまくできてて、はい、あの漫画あるんですよ、うんうん、
はい、
で漫画あるんですけど同時進行で原案が原作者で、はい、小説がまた別の人がやってるノベルがあるんです。ノベライズがあって、はい、ノベライズはオリジナルなんですよ。
へえ、珍しい。
で、じゃあそう珍しいんですよ、うん、でメディアミックスなんですけど漫画にない話の展開が小説でされてるんですよ、うん、
面白そう。
で横澤の場合っていうのは小説の方なんですよ。
あ、なるほど。今回それが映画になってる。
そうで、そのまああのせっかこいファンの中ではもう小説化された時からざわついてたんですけどどうやら横澤が幸せになるらしい
風の噂が。
そうそうだ、都市伝説だろ
って。その時に俺はこれは公式同人だあの、はい、言ったらあの不幸がに俺は不幸と結婚したと思ってるんだよ不幸と結婚した横澤が幸せになるだと思ってちょっと思ってたんです、うん、っていうのは横澤っていうのは、ね、一途な男なんですよ、はい、早い話は高野がずっと好きで高野に関してはその寂しさを紛らわす一夜の友だったかもしれないけどもそれをずっと希望の種にして生きてきた横澤っていうのがいるわけですよ、はい、それでまあ言ってみたらもうあのカマセイヌフラグ連発のセリフばっかりだったんですよお前は俺のことが好きだったんじゃないのかとか、うん、あの言っちゃダメじゃないですか、
うん、言った瞬間に、ね、フラグが立っちゃう
ダメじゃないですか。でもそれ言っちゃうんですよ
切ないよそれ。
そういうカマセフラグ炸裂のキャラクターが幸せになる、うん、いや嘘だ、うん、それはもうあんまりにも原作者が横澤がかわいそすぎて、うん、あの幸せにしちゃったに過ぎない。あ、
同情心が芽生え
公式同人だと思ってたんですよで、はい、僕はあの見ないふりしてましたけど小説も読んでます、はい、
うん、見ない、何で見ないふりして
ますか。だから同人だと思って。
あ、なるほど、ね、
薄い本だと。で実際薄いんです小説も薄い本だと思ってたんです。
ページ数も少なかった。
これが映画化すると、うん、まずね、まずこの映画っていう横澤孝文の場合は映画化するっていうことが結構事件なんですよ。
お
っていうのは、あのセカコイってまあ主要カップルあの3組いるんですけど、はい、まあ、言ったらこの3組どれか転がせばいい話っていう。しかも俺主要キャラじゃない人をメインに据えてそれを映画化する、まあ、要するにスピンオフですよね。
そうですね。
最近の劇場版アニメっていうのは、まあ、アニメの総集編的なものから新しい話に持っていく、まあ、はい、窓紙的な手法、
う
ん、
タイバニーとかもそうですね。
そう、はい、あるいは本当にシュタインズゲートみたいにテレビのもう続編、はい、っていうことでそのもうテレビ見てた人だけがもう幸せを満喫できるという、
は
い、
ファン向けのが、
うん、まあ、方法あるわけじゃないですか。でこれ劇場版持ってくときに主要のストーリーラインとは全く違うものでお話を完結させるという一つのちょっと発見だというか、あのシステムとしては今までなかったんですよ。
ない
です
、はい、冒険ですね。
一個の話を完結させつつ続編もありそうな感じを匂わせる、うん、しかもそれは劇場版から入った人も楽しめてテレビも見てる人も初めての気持ちで楽しめるっていう、ちょっと不思議な映画なんですよこれ、
はい、
っていう意味で言うとこれ映画がどうするのかなってずっと思ってたんですよ、うん、
はい、
でこれ普通だったらストーリーがインフレを起こすだけなんで映画館で、うんうん、単純に今までやっていたことを海外でやりましょうっていうのが軽音なわけですよね。
あ、は
い、
そうですね、はいはい、
だからあれ以上のインフレっていうのは基本的にはないんですけど、はい、これ突き詰めるとドラゴンボール化していくわけで、うん、強い敵がもっと強くなって、さらにその敵がさらに強くなってもっと強い敵が現れてるっていう、まあ、規模が大きくな
る、そうですね、うん、
っていうのともまたちょっと違うんです。横澤孝文の場合っていうのは、うん、なんていうんですかね、
強さの軸をずらしましたよね。
全然違うし、その横澤の一つの声が完結しつつも、うん、さらにまたなんか次がありそうな余韻まで残すという、
へ、
ちょっと珍しい劇場版だったんですよ。
面白かったんですか結果で。
泣きました僕
そこまで
これがねまた神がかった日だったんですよ。3月のあれはね、15日土曜日、
15日土曜日、公開ですね、
公開、はい、でその翌日3月の16日が春コミで、中村春菊プチオンリーイベントっていうのがあるっていう、むしろ公式がその春コミに合わせて
そうなんですかね、違うでしょ。
いやでもすごいすごいんですよ、
まあ、でもファンにとってはすごいですね。
だから3月でこれがまた春コミで毎年あの中村春菊プチオンリーやってるんですよ。で僕毎年出てるんですよ、うん、サークル参加して、はい、男子一人、
はい、手伝いに行きました。
行ったんですか。だって女性ばっかりでしょ。
女性ばっかりです。完全にできてるカップルです
。やばい。そう見られてしまいますよね。
だからもうで基本的には割と角川も角川側ももうその同人的なものをほぼもう黙認してくれてるような状態で、3月16日やるって分かってて、そこに横沢の映画版当てに来てるんです
よ。来て
もうそしたらもうファン大喜びですよ。
お祭りですね。
俺一番よく知ってる人はその3月15日に5回見たっていう人がいるんですよ。新宿池袋新宿池袋新宿で見た。これなんでかっていうと舞台挨拶全部行って
る。あ、なるほど。すげえな。
これがまたすごい。ただじゃあそうは言ってもセガコイファン横座のみんな好きかってそんなことないわけですよ、うん、高野が好き、トリチアが好き、うん、カップリングが好きな人だって言うわけですよ、はい、誰か不満が出るだろうと思うじゃないですか、うん、僕ね本当びっくりしたんですけど本編見て横座高文の場合終わりますよね、
はい、
そうすると今度全然違うショートストーリーが3つ続くんです。その後
お
う、
へえ、
それがみんなが知ってるタカリツだったり、はい、トリチアだったりとか
するわけ。うわうまい、
うまいんですよ。
うわ
ってなるとみんな好きなカップリング出てくるから満足して帰るんですよね。
そうですね。
で俺本当ほとんどよくできてるなと思ったのはあの好きなキャラが一瞬でも動いて声が入ってるともうなんか浄化されるんです気持ちが。なるほどね。せかさんあなたあのプリキュアの時言ってましたよ、ね、
言ってました、はい、
やっぱ一瞬でも好きなキャラが声出て新しい映像で動いてるね。これだけでなんか浮かばれるんですよ。
気持ちが浮かばれる
っていう意味で言うと横田拓海とかすごいのは、うん、あれ単純に多分 DVD とか BD になった時はあのサイドストーリー3つっていうのは、はい、映像特典処理なんですよね。あ1個映画終わって、はい、エンドロールも全部終わった後にその3本がはい、ほぼ同時上映的に流れるっていう。で僕はもう正直横澤の場合はあのもうエンドロール号泣してました。まさかまさか男同士の恋愛もの見て号泣すると思わなかったんですよ。周りみんな女性でね言ってたのがサイドストーリー3本そこぶっ込むことになって、
みんなファンが幸せになるってこと
ですね。ファンが幸せ、みんないい笑顔で帰ってました。これあの足止め先生ご覧になりましたか。
見ました。僕
あの聞かせてください。
テレビアニメ1期、はい、2期とあって、はい、でテレビアニメ見た時も僕本当にあのいわゆるその男性もの男性同士の恋愛ものとかをものすごい好きとかい
いう感覚ではない、ね、うん、
ですけど気づいたらその世界一初恋2の時はなんか知らないけど声出しながら見てたんです。
わかるわかる。
キスシーンとかで
か
はっはっとか言いながら見てて、でやっぱ今回の劇場版はやっぱその一回出演してる人が主人公っていうのがうんなんかちょっとやっぱ癖物感があるというか、
要は横沢あの一途な横沢が正面以外の男を惚れるわけがないだろう、はい、だからこそ俺はずっと公式同人だって思ってた。
拒否本能があってもおかしくないですよね。
で、まさかしかもその相手が子持ちの
男とは思
ってなくて、
子供がいる男の人、
奥さんじゃなくて男、やっぱ男なんですね。
奥さんが
亡くなってる。
って
る。
あ、なるほど。うまくできてるんですよ。
そういうことか。両方とも心に傷を抱えてる。
しかもこれ池田さんですよ。シャアですよ。シャアアズナブルです。
池田さん。
すごいね。
こってりラーメンですね。それは。あ、そのまたもその娘さんっていうのもまたそのすごく可愛くて、家に遊びに。あのその
これ声誰やってると思います。
その娘さん、日和ちゃんっていうんですけど、
日和ちゃん
結構小学生の娘の、なんか田村ゆかりさんとか大物女性声優さんが
いいとこついてます ね
出てましたよね。
堀江由衣さん、
そうですよ。あ、田村さんと来ればじゃあ次は
こっちゃん来るか。スタジオディーン、ね、無駄な女性声優の使い方ここにぶっ込むっていう。
でその横澤がその 霧島さんです。
霧島前
の家に遊びに行った時に、うん、娘さんがひよちゃんって娘さんがいて、そのひよちゃんがすごい懐くんですよ、横沢に。で、横沢がうち猫飼ってるんだよねみたいな話したら、いや私猫好きなの家に行っていいみたいな、これでまたお互いの家を行き来するいい口実に。
あ、なるほど。
いい口実。しかも横沢が料理がうまいとかね、いろんなオプションがついてるん
ですね。たまに家あのその料理作りに来るから、あの鍵を、
あ、ね、合鍵をみたいな話じゃないですか。
あって、お互いの家行き来する口実をちゃんとやって
ちゃんと本当にそこが、ね、
よくできてんなって
。本当 BL、本当最近素晴らしいと思うのは、 BL ってリバーシブルが可能だからこそ BL なんじゃないかなと思ってるんですよ、
はい、
やっぱあの受けとか攻めとかって確定しようとみんな思っちゃうんですけど、うん、
これ、はい、この受けじゃないと認めないとかありますよね。そう、
原理主義者もいるんですけど、はい、BL ってむしろどっちが受けになってもいいんですよ、
うんうんうん、
これなぜかというと同性だから、うんうん、これ男と女だとどんなに愛し合っててもやっぱ女が受け入れる側、男が入れる側にしかならないじゃないですか。
そうですね、はい、
だけどこれ同性だからこそどっちにもなれるんですよ、うんうん、これあのユリも同じですね、
はいはい、
あ、どっちが
立ち、どっちがリードしててもいいっていう、
これ2倍楽しめると、
2倍楽しめるでしかもこのね、横沢の場合すごいのは、あの表はあのやっぱ横沢が料理がうまかったり、うんうん、子供に対してケアがうまかったり、母親的な役 で、
そう
です、
ね、
で霧島って、まあ、池田さんがやってる役は父親的なんですけど、うんうん、役割でいうと逆なんですよ、
うん、
結構あの心が狭くていっぱいいっぱいになっちゃって、自分が思う通りエゴが塊みたいな男の子っぽいのは実は横沢なんですよ。でそれを黙って見守って温かく分かってるけど何も言わないみたいなのが霧島っていう、ちょっと母性の塊というか
逆なんですね。
そうなんですよ、
面白い。
でこれは俺ね、あのお父さんとお母さんが結ばれる物語だというふうにちょっと受け止めたんですよね、うん、っていうのはあの高律にとってやっぱその霧島、あの横沢っていう役ってやっぱあのこの2人を認めるためのお父さんの役割をしてたと思うんです、
うんうん、なるほど。
実は要は、政宗誰にもやらんぞと思ってたのが、うん、まあ、あの律を認めることによって、まあ、嫁に出したというか向こうに出したというか、まあ、そういうちょっと
父親、うちの政宗はやらんぞ、
頑固親父だった、
頑固親父だったんです、
うん、なるほど。
でその頑固親父が結局別の母性の象徴と結ばれるっていう、もう一度家族をやり直す話なんです。だから霧島には子供がいなきゃダメなんですよ。
うん、
これで本当家族になるというね。だからそこはやっぱなんかうまくできてるなって思った、うん、しかもそれで一回もう2人がゴールするというか、うん、うまくいくというか付き合い始めるんですよ、うん、まあ、そこの告白シーンも最高なんですけど、
男は男に告白ってどういうい
やいや、もうそこは本当にね、ちょっと本編見てい
ただきたい。
これカズさんでときめきます、絶対ときめきます。
僕男なんですけど
絶対大丈夫
ですか、
この場男しかいないです。
男、そうです、うち2人が見てる
よく考えたら。そうです
よ、あそこ良くなかった。
そう、良かったですよ。
いや山場なんですね、いわゆる映画の
山場ですよ、でここで終われば最高だなっていうところで終わった。
ちゃんと北周平さんの歌が流れ
て、そう、
ちゃんと
号泣ですよ。
恋愛ドラマとして、
いやもう、ね、恋愛ドラマとしては本当実写とかも含めてかなりよくできてる方の作品だと思います。アニメとしてはツッコミどころ結構いっぱいあるんですけど、ね、本がとにかく良かったんです、ね、
なるほど。
それで、まあ話がね、その横沢さんっていうのは実はモデルがいて、はい、まあ、その世界一初恋っていうのは出版社が、はい、だからちょっと角川で出してる BL の作品で角川を思わせるような、はい、ちょっとメタな作品だった、
ま、丸川書店、
丸川書店という名前なんで、
はい、で映画館行くとあの池袋にも新宿にもお花が届けられてるんですけど、はい、実際に角川に横沢さんっていう幹部からお花が届けられる
演出というか、なんか小ネタ、
横沢隆っていうのがね、
お
お、お花が新宿には届けられる、
すげえ、
すごくないですか、女子みんな写真撮ってました、
名体験それ嬉しいですね、
ファン。嬉しいですよ。
もう映画入る前からもう入り込めるそういうスイッチが用意されてるみたいな、
ね、スイッチが用意されてる、
うまい、
展示とかもほんと完璧にできてました、ね、最高のアニメでした、ね、
これも男が見に行っても大丈夫な映画ということですか。
いや、本当男に見てほしいんだよね。
むしろ
男がどう思うのか、あの、うん、しかも男が男を好きになるっていうファンタジーなんですよね、はい、それを男の人がどう見るのかっていうのが本当知りたい、うんうん、で俺思ってる俺だから劇場初日見に行ったんですけど、うん、春コミ前にあの女ばっかりかなと思ってたら、うん、男3人いたんですよ、
ね、おそうぜひ見に行ってほしいです。で見に行くときはなるべく一人でいた方が、あの2人で見に行くと勘違いされるから、悪いから。
確かにな
るほど、
うん、見てください感じ。全然興
味ない、まあ、そこまで言われたらいや、ま、てか結構ハードル高いなと思って、その男がその
いや
単純にいい今ラブストーリーをアニメで見るなら BL ですよ。
えそうなんですか。
先もっと言ってあげてください。
あの男性向けの男女のラブストーリーって、はい、やっぱりどっかに一つ乗っかってるじゃないですか、設定が。あの実はこういう設定、あの、はい、まあ、魔法少女が乗っかってるとか、いろんな魔法が使えるファンタジーが乗っかってる、はい、もう男同士の恋愛はもう BL っていうこと自体がもうファンタジーだから、
そうですね、
もうそれだけであの面白そうなあのラブストーリーがもう成立しちゃうんですよ。
いや、もっと言うとね、カズさんとかはやっぱりあの女の子のキャラ見るとやっぱおっぱいを見たりとか、はい、足を見たりとか、はいはい、声優さん誰だとか、はい、可愛いところで、あ、この子好きになるのも無理ないなって思うじゃないですか。
そうですね、
つまり外見の特徴で、うん、この子好きなら無理ないなが普通のアニメだと展開可能なんですよ、うん、だから好きになるきっかけっていうのは外見でいいんですよ、
まあ、最初は見た目から、うん、
だけどね、BL は好きになるきっかけ外見にできないんですよ、男が見るときは。つまりなんで彼を好きになったのか、他の女じゃなくて彼を好きになったのか、もちろん子供がいるってことは奥さんもいたわけだから、はい、好かれる方もなんで男を好きになったのかっていう理由をちゃんと描かないと成立しないわけですよ、ね、
内面から好きにならないと
か、内面しかないわ、
成立しない、
成立しないってこと
か。これだからおっぱいがあるとか、ね、いい足してるとか、はいはい、可愛いとかだけで恋愛ができないからこそ、萌えアニメはそこでもう恋愛することについては問わないじゃないですか。
問わないですね、
うん、だからこう BL はそこしっかり描かないと誰もついてこない。
あれ、そういう意味では結構純愛ってことですか。
純愛です、めちゃくちゃ純愛です。だって絡みないですね、うん、
で も, ないです。でもテレビ版僕見てましたけど、寝た後とかありますか。朝チュンって言うんですかね。
ありましたよ、うん、ありました。
僕はそういうの大好きです、ね、
朝チュン、
はい、必要とあらばあるぐらいですね。
あ、肉体関係あるんだみたいなところ
で、まあまあまあ、ちょっと肉体関係っていうのは象徴です。
そう、
あってもなくてもいいんです。あの2人がちゃんと裸、お互いを確認したっていう話なんですけ
ど、ね、
まあ、確かにどっちが攻めか受けか、これ気になるところです、
はい、
気になるところなんですが、まあ、まずそれは置いといて、そうなるまでのプロセスをちゃんと描いてるっていう、
好きになるきっかけに全然性欲が介在してない、
介在してないんですよね。そこはもう純愛なんで、
そっか、はい、そういう意味では結構ピュアな恋愛と受け取ってもいいんですよ、はい、なんか僕説得されてる感がある。3人から
じわじわ
じわじわと
さ、あと一歩なんで、ほんとにあと一歩なん
で、そっちが踏み込むのは、
もう少しで論破できそうなんで、
もう少しでブヒブヒ
ブヒブヒ、
あとは実際に見てもらって、
フリーでも割と踏みとどまった派なんですけどね。
こっさんはほんと素晴らしかったですね。あ、
ここまでベタ褒めですか。
あの要はね、高野をいかに脱却して霧島に気持ちが向いていくかっていうところを描かないといけないわけですよ、
はい、
ここ丁寧に描かないといけないんですけ
ど、そうです、好きだった人がいるってところからスタートすると、やっぱり
会社に好きだったやつがいる
っていう、
そうです、切ないというか苦しいです。
出勤するために顔を合わせないといけないっていう、
仕事相手だしね。
でそこをちゃんと高野とどう決別するのかって、精神的に、そのシーンが本当に見事です。
じゃあもう二次創作とは言いませんね。
二次創作とは認めました。
なるほど、
負けたよ、負けたよ、春季って
言いました。そんな、しかも難しいプロセスを1時間でやっちゃうの。
あ、割と短い
の。そのストーリーがある分、本編は1時間ぐらい。
なるほど、
僕はとその横澤に報われてほしいと思ってた人間なんで、やっぱり嬉しいですね、うん、僕リツに思い入れがあるので、うん、取っちゃった感がちょっとあったんですよ。
罪悪感、
罪悪感があって、
いいですね、
だから報われてほしいなと思ってたんで、うん、あのすごい満足、
満足、うん、
ね、松崎さんの心の使いが取れた、
う
ん、
取れた、
なるほどね。
これは本当にちょっと男の人にこそ見ていただきたい、
はい、
横澤隆文からお願いします。
わかりました、
熱文字。
サンキュー達夫です。
優しい雨松崎です。
足止め信号です。
カーズ SP のカーズです。
僕ね、今までその男性声優さんざん桜井と
言ってましたけど、
杉田と、はい、言ってまいりました最近まもまも言ってますけどいや声優、男性声優さんすごい好きなんですけど、はい、僕ね、もっとね下野さんの話をしたいの、
は
い、
下野博さん、
下野博さん、もう本当に多分声を聞けば声優詳しくない人でもあ、なんか聞いたことあると、はい、いう人々いっぱいいると思うんですけども、はい、まあ、何でしょう、代表作っていうと何になるんですかね。
いっぱいやられてるんですよね。
我々が一番馴染み深いのは神のみぞ知る世界のケイマくんですかね、はい、
我々的にはそうですね、我々の代弁者、
あと大体ハーレムアニメの主人公、巻き込まれ方主人公
って言いますね、はい、下野さんは僕ですね。
そうですね、松崎、下野松崎です
だからツイッターが炎上しますんで、これは
ただね、これあらがち間違ってなくて、BL 的に言うと完全に受け声なんですよ。うん、はい、受け声でちょっと可愛い感じ、うん、で受け属性っていうのは早話が巻き込まれやすいっていうことなので、これハーレムアニメで言うと主人公にぶっ込みやすい、はい、
相性がいいんですね。
相がいいというか、はい、ね、どっちかっていうと受け受けし、
受け
受けとかかなり高い受けとかかなり高いんで、桜井さんって割とどっちに振ることも可能なんですよ。あ、受けっぽいのと攻めっぽいのと、はい、だから薬売りの役とかやってる結構かっこいい系の男の人もやれば、うん、その純情ロマンチカの美咲くんみたいなウケウケしいのもいけるんですけど、下野さんっていうのはもう声が基本的に甘い声の人なので、うん、ウケウケしい、だから歌プリで出てる時も割とやっぱ可愛い系の男の子、身長高い感じの男の子じゃないんですよ、ね、
前なんか5人目の下野博についてとか
おっしゃって
ましたあれですね、
やっぱり今男の子キャラ5人出すとしたら、はい、まあまあいろんなキャラ設定はあるんですよ、うん、必ずどこかに下野さん入るんですよ、うん、なる
ほど、母性本能くすぐる系の男の子、はい、
でしかもやっぱね4人目じゃなくて多分5人目なんですよ5人目
どうしてなんですか。
かっこいい人はキャラクター的にもいっぱいいますけども、まあまあ5人目ですよ、うん、今ね、だからね、桜井さん、梶さんみたいな感じの人が、うん、もう本当に真ん中、エース張るか、うん、4人目みたいな、このサブで来るかとかなんです
けど、熱血がいてクールがいてって、まあ、先手もの5人構成があるじゃないですか、あれですよね、
そうなんだけど、ちょっと今っぽい、チャラい感じの背の低い、まあ、なんだったらなんかこう、渋谷系みたいな。うん、帽子かぶってますもん、まあ、歌プリでもそういうキャラ
なんですそうなんです、は
い、まあまあそういうちょっと他にない感じのキャラクターっていうのは大体この人なんですね、
確かに、
っていう中でちょっと皆さんが好きな下野博について語りたいなとか、俺下野さん好きなんで下野さん褒めてほしい下野さん褒めてほしい
3人で接待するって
接待
するでも僕今出た神の実のやっぱケイマ君が、はい、その坊、まあ、ちゃんっぽいというかギャルゲの主人公なんですけども、攻略されかかる回があって女性になってる、
可愛いですね、
あの時の演技の変化もすごい好き、
ケイマ君は何がすごいってどっちかっていうとやっぱ口説側なんですよ、
口説側なんですよ、
巻き込まれじゃないんですよ、
は
い、
そうなんですよ、
なんだけどやっぱオタクらしいその繊細さというか、
そうですね、
やっぱリアルはクソゲーだって言って、ゲームの中だけで恋愛をするような弱々しい感じっていうのもその両方持ってる、
持ち合わせていつつも、まあ、男らしさもあるみたいな、でも俺は自分には絶望してないみたいなこと、かっこいいことも言うし、女にもなりみたいなところの結構演技が難しかった役だと思うんですね、ケイマって、それを見事に演じられたんで、僕はベストキャラかなと思って、
彼がやっぱ主人公をやるハーレムアニメに関しては、はい、なんでかって考えると男を敵に回さない男なんですよね、
あ、
だからそれこそ松崎が下野さんは俺だと、うん、僕ですっていうぐらいログインできる人なんですよ、
なるほど、
うん、違うこの人俺の見方も思われない、
そうか、グッジョブもそうですもんね、
そうなんです、それが炸裂してるのがグッジョブなんですね、
確かに、
はい、
この空間に俺いたいってところに下野博さんがすっと導いてくれる感じがしますね、
道案内してくれる
って感じですかね、道案内
僕それで言うと、はい、僕バカテスの秋下
さん、はい、もうど真ん中ですね、
直球です、ね、
これがだから松崎が下野さんにシンクロした瞬間一体になった作品です、
なるほど、
いろんなこと、はい、いろんな の子から好かれてるなはいはい、はい、女の子から取り合われてるな、いいなっていうのが嫌味じゃないんですよね、下野さんって。
あとね、下野さんの声であのやられるとね、なんかそんなにねエロくないというか生々しくないというか、はい、可愛らしいんですよ。
そう、中性的ってことですか。
中性的までいかないけど、何なんだろう、ちょっと幼く見えるのかな、はい、
なるほど、そう、第二成長手前とかそれぐらいの、
とげないですね、
なんかやっぱそうなんですよね、あの巻き込まれて、いや参ったなが本当に一番似合う、
心底から参ったなって言ってる、
いろんなやめてくれって言ってちょっとあの空にパンする感じで終わるみたいなのがすごく似合う
懐かしい方です
ね。僕そのいやらしくというかその生々しく聞こえないっていうで言うと、30歳の保健体育の今川隼人主人公、だってまず童貞を演じるってちょっとやっぱオーバーにやっちゃうと気持ち悪くなるっていうか、はいはいはい、なってするかなと思うんですけど、
確かに
下野さんの声で
品がいい、
本当そうなんです、上品なんです、
確かにもちろんドネヒンアニメではあったんですけどね、
もともと下野さんなんか童貞声っていう評判ですからね、ネットではね、
そうですね、
ひどい言われよう
ひどいですね、それ
だからこう男性的に回さない上にやっぱ母性をくすぐってくるっていうあたりね、ただねここで僕がやっぱどうしても言わなきゃいけない作品があるんですよ、はい、これあの大きく振りかぶっての田島くん、はい、
代表作です、ね、
まあ、僕はもう何度も言ってます、はい、もうあのアニメ界のおさめしからこう熱量と文字数に至るまで何度も言ってますが、
もう一度、
はい、
う
僕は田島くんのセックスフレンドなんです、女として
何を言ってるんですか、
女としてですよ、まあ、もう私の体なんかで気持ちよくなってくるんだけど、いつでも差し出すわよ、
今性的なのを感じさせないって言った、
いやだからそこなんですよ、この大振りの田島っていうのは下野さんらしからぬ役なんですよ、
ほうほうほう、
っていうのはもう本当弱小チーム1年生ばっかりの4番で天才、うん、しかも大柄とかじゃない、本当才能だけでバッティングセンス、野球センスが突き抜けてる、うん、でみんなが頼りにしてるんだけど、俺についてこういう的な人じゃない、うん、ちょっと浮世離れしたキャラクターなんですよ、うん、その田島くんを下野さんがやった時に、あ、田島が生きてるってちょっと思って、あんまりのこう悩みとかを表に出さないし、そもそも悩んでない、うん、ただひたすら明るい、うん、だからもう例えば彼が田島くんが多分セックスを覚えたら、うわ気持ちいいって言ってそのまま終わった後すぐ帰っちゃうぐらいの感じだからもう彼女なんかにはしてもおこがましいです、
違うことを考えながらされてもいいぐらい、
彼は、ね、基本的に快楽主義者なんです、田島くんっていうのは、野球が楽しくてやってるんです、うんうんうん、ストイックにやってないんです、うん、ただ野球やってるのが楽しいんです、
好きだから、
うん、でも野球っていうのはメタファーですから、俺は性に関しても同じ話ですから、英語主義者として私の体をもてあそんで帰ってほしい、
それ下の声じゃなきゃダメなんですね、
そう終わった後も甘いトークとかいらないです、終わったら気持ちよかったっていう、そういう意味ではそう下野さんには珍しく攻めの姿勢の感じの役だったな、攻め声という
か、私あんまイメージない、
受け受けしいから一転してのってことです
ね、そうそう、だからそれくらいなんか振り回し系っていうのをやってくれたっていう、割とこう才能があるというベールに包むことによって攻め化を可能にしたなっていう、ちょっとね大振りがやっぱ僕の中で特別な作品です、
ウキウキしい声だからこそ結構オブラートに包まれて僕らのところにちょうどいい感じで届くっていうのがある気もしますね、
なるほど、
あの下野さんがやっぱ声若々しい方ですか、かなりで若々しい中にもその可愛げがあるというか、
そう
生意気じゃない、
か
わ
い
げがある
っていう
点で言うと、
鼻につかない、
そう、あのメインキャラじゃないんですけど、はい、あの白熊カフェのまさきってキャラクターこれがあの一応白熊カフェっていうのは動物と人間が共存している世界観なんですけど、あのこのまさきってキャラクターはあのコーヒーショップに、まあ、弟子入りみたいなことをしてる人間なんですけど、その師匠っていうのがあの木登りカンガルーなんですあの声は古川敏夫さんなんですが、見た目は本当に木登りカンガルーで、その木登りカンガルーから真面目にコーヒーの入れ方とは何ぞやみたいなのを本当に真面目に聞いてるんですよ、見た目は今風の若者ででも下野さんが演じるとやっぱなんかその、そ、ね、ま、真面目にやってる感じが、
真面目な後輩声ですよね、真面目な後輩もいけるんですよ、
すごい面白かったんですよね、
やっぱ先輩じゃないんですよ、教えを請われる、請う側、
はい、受け受けしたと思います
。確かに。あ、僕弁当の佐藤くんそうなんだ。
そうです
よ。あ、確かに。
弁当
あれも後輩かつ巻き込まれつつみたいな。でも成長もしていくんですよね。劇中の中で。そのあたり結構名演技されてましたよね。確かに。
うわ、こうしてあの出演作リスト見るとすっごい巻き込まれてますね。
巻き込まれてます。いろんな。
ヨスガの空みたいに大事故もあります。
そうエロゲー好き的にはもうヨスガの空も
ヨスガ輝いてますよね。
ここは
輝いてましたね。
振り切ったね。
完全に我々向けの
我々またログインしやすい声だから。
そうなんですよ。いろんな人とこう持っちゃうっていう
持っちゃうみたいなね。モテるっていうか、ね。
まあ、あとあれじゃないですか、我々的にはカンナギじゃないですか。
カンナギは
そうですね。
ミクリア君は
カンナギありましたね、
はい、やっぱいい具合に巻き込んでましたし、
はい、か、ジン君か。
これやっぱ普通の子っていうのもやっぱり
そうですね。
西本さんが言う普通の子。
そうですね。
でね、なんかね、こう巻き込まれて女の子に文句を言ったりとかするのも軽口感あっていいんですよ。うん、あ、これね、どっちかというとイケメン声あるいは声低い人がやると、はい、本当に嫌なやつに聞こえてしまうから。
ああ、確かに。
俺こういう人じゃないの。うん、なんだけど、あの下野さんがやると軽く。うん、明るく処理してくれる、
うん、軽口の一つとして流せるみたいな。
そう、嫌なやつに見えない。
そこも多分ログインしやすさの一つなんですよ。
確かにそうなんでしょうね。
そうか、
ログインしやすい
重要ですよ。
だから男性陣こそ下野さんにお世話になってるんです。そういう意味では。
なるほど。女性だけじゃなくて、
女性だけじゃなくて下野さん人気、まあ、女性もいっぱいありますけど、はい、俺ね、そうグッジョブ音楽祭っていうグッジョブの、はい、あの、まあ、音楽祭っていうイベントで司会やった時に、はい、まあ、下野さんいるんですけど、はい、やっぱね、男のファンにものすごい愛されてる。
そう、
いかに彼がログインしてきたか、みんなをログインさせてきたか。イタコです。我々のイタコ。
イタコとかアバターみたいな感
じです。そうだから、もうそのあの双剣に俺らの希望の全てが詰まってると思うと、やっぱこの役は下野任したみたいな感じになってました。
あ、男性からも、男性ファンからもこう受け入れられる。
いや、言うたらだって現場なんてハーレム状態ですよ。
まあ、そうです。
だって男性声優一人で巻き込まれ系ハーレムマネだと周りみんな年下の若い女の子たち。
そうです
ね、嫉妬の対象になりますよね。
普通はそうなるはずなんですけど、
男オタクからリスペクトされてる。下野さんでよかったと。これはやっぱり全男子が感謝すべき存在なんじゃないかな。
再評価ですね。
再評価、下野再評価。ぜひ愛してあげてください。まだ
ある。あ、僕ロボットアニメあまりハマれないっていうのが、
はい、
と言ってポケモン
そうです。
でも下野さんのアニメデビューって、はい、ラーゼフォン。
ラーゼフォンね。
僕ラーゼフォン結構ちゃんと見れてたんです
よ、ね、すごいね。
あ、ラーゼフォンで主役やられてたんだ。
テレビアニメ主役デビューです、
ね、乗ってたわけですね、ロボットに。
そう
そうですね。
っていうのはなんか下野さんだったからっていうのも
今になって思うと、
そっから早くもログインの
なんかあったのかもしれないなっていうのを今ちょっと経歴見て思いましたね。
すごいですね。
数少なく見てたロボットアニメの一つ。
そうですね、マラソン完走したアニメはラーゼフォンぐらいかもしれない
す、ね、すごいなしたね、うん、
その一つがしまう。
またラーゼフォンもね、その、うん、年上の女の人とかが出てきてなんか
ありましたね。
そことのみたいなのがすごい合うんですよ、うん、
なるほどね。
やっぱどうしても下級生なんですね、彼は。下級生というか、
下野さん、
あの年下、ね、年下とキャラなんですよ、やっぱね。そこも
やっぱり年上好きの僕とやっぱり波長が合うんでしょうね。
波長が。まあ、あ と最近だと隣の関君の関君、
うん、
ほとんど喋ってなかったですけど、
ね、そうです。あれ現場にいるんですかね。
一応なんかあの、ね、よく聞くと、
そう考えたら花澤さんと二人きりですよ。
あ、アフレコ現場は。
そうです、
ね、羨ましいです。
カールさん、花澤さんと二人きりにしていい、どうすんだ。こいつは花澤さんと二人きりにしてもいいなって思える男性声優何人いますか。
そんなたくさんいませんよ、ね、
そんなたくさんいません
だってカンナギの時はそれに加えてトマツさんもいる。
そうです、トマツちゃんいたわけです。
花田さんもいて
本当だったら本当嫉妬の嵐で狂いそうになるんですけども、まあ、でも下野さんだったら
そう、まだ、ね、
仕方ないかな。
男オタクに刺されてないっていうことは彼だからこそなんです
刺されちゃうんだ。
これ俺がやったら刺されてますよ、確実に。
そうですね。
もうなんか達夫さんがホモにしか見えないんで、ゲイについて。
ゲイって言ってください。
ゲイでも
ないですよ。ノーマルなんですよね。
ノーマルですけど。
ノーマルの男性をここまで虜にする下野博魅力。
下野さんすご でしょ。いやいや、実際お会いしてもやっぱ紳士ですしね、あのそういう垣根のない人なんで、すごく親しみやすく喋ってくる。
あの裏でもまあ、ね、気さくな方なん
ですか。気さくな方ですよ。めちゃくちゃ気さくな方です。おお、
はい、しかもいじられキャラもとしても
すごい大人気があってね。そ
うなんだ、歌プリでもそういう役割になってますから。
やっぱりいじられキャラであってほしいですね、下野さん。
そうですね。
でもう熱い男なんです。熱い男なん
です。人間力、下野さん人間力からもやっぱこういう役をいっぱい引き寄せる一つなんですね、本当に。
下野ヒロに注目してください、皆さん。
はい、はい。
熱量と文字数。
編集後期。はい、今回は2大特集、世界一初恋特集と下野紘特集聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。皆さんの心の中にいる下野紘、一体どなたでしたでしょうか。そしてね、世界一初恋特集、まあ、アニメーションとしてはツッコミどころ結構、あるアニメだったんですけれども、まあ、何よりもやっぱり、そのシナリオの良さっていうのが、本当に際立ちましたし、まあ、声優さんのお芝居も、そこに合わさって、本当にこう素晴らしい映画、しかも新しい形の映画になっていましたので、ぜひ、まあ、この辺のあたりをね、見ていただければなというふうに思います。漫画の方もお願いいたします。まあ、純情ロマンチカ、世界一初恋やハイブリッドチャイルド、まあ、本当に傑作を生み続けている。まあ、ちょっと昔は、前はね、時代物なんかも書いていらっしゃいましたけど、中村俊菊先生の魅力、この魅力についてもね、ずっと、考えていますので、もし何かありましたら、メールいただければなというふうに思います。来週は予告通り、可能であれば、4月の新番組全部見てみた件の配信がありまして、さらに、また、この5月の編集室の収録がまた迫っておりますので、ぜひ理想のあの子とのあのデート部費部、そして、まあ、皆さんこの1ヶ月に見たあのアニメのこの1話、部費部とこの1話のコーナーにメールをお待ちしております。さらにさらに、畑明先生の、作詞家の畑明先生の思い出の曲についても聞かせてください。まあ、こういう、この曲はこんな思い入れがありますでもいいです。質問ではなくても構いませんので、また次回収録しますんでね、畑明さんに伺いたいこと、あるいはお届けしたい思いね、この作品のこの曲に救われました。でも何でも構いませんので、いい曲ですね、好きですだけでのメッセージも OK です。キャラクターソングでも大丈夫です。ぜひメールお寄せください。すべてのメールは、熱文字 @gmail.com でございます。熱文字、netsumoji@gmail.com でございます。ツイッターの方も公式やっております。まあ、熱文字で検索していただければ、熱量と文字数、あるいはローマ字で熱文字で検索していただければたどり着くことができます。こちらの方もぜひフォローしていただければなというふうに思います。私の方はですね、アニメロライブ、まあ、ニコ生の方でね、まあ、隔週でやっておりますけれども、この間、大橋彩香さんとも初めてスタジオで共演したりとかもありますんで、隔週の金曜日やっておりますので、ぜひ見ていただければなというふうに思います。また、そうですね、今 DVD ブルーレイマガジンで月1でアニメ紹介する連載をやっているのと、読売新聞で連載が始まりまして、サンキュー達夫のただアニというね、ただのアニメには興味ありませんの、略でただアニ、これ一般向けにわかんのかっていう、ところなんですけども、まあ、担当の方がそれで良いということなんで、毎週コラムのプロフィール欄に、このただアニというタイトルは、ただのアニメには興味ありませんの略ですっていう風に載ってるんですけど、鈴宮春日の憂鬱のね。で、その説明やるんだったら別のタイトルした方がいいんじゃねえか説もあるんですが、まあ、第1回は虫師を紹介させていただきました。そうですね、まあ、あとはジップの方もちょろちょろ出て叩かれておりますが、まあ、とりあえず日本テレビ案件ということで、金色のコルダ、僕大好きなコルダの最新作、そして金、まあ、そうですね、あともう一本、キンキンに日テレ 案件のアニメありますし、またその後は別のアニメの紹介もすぐにする予定でございますので、ちょろちょろ私のツイッターなんかも見ていただければなというふうに思います。まあ、DVD ブルーレイマガジンと読売新聞、まあ、読売新聞ね、購読している方がいらっしゃったらぜひ、まあ、夕刊なんですけど結構大きい記事で、今回無視し紹介させていただきましたので、まあ、新聞ユーザーにねぜひ見ていただきたいアニメっていうことで、まあ、いろいろ考えたんですけど、まずはこの作品外せないだろうということでね、まあ、そういったわけで皆さん本当にアナと雪の女王、まあ、レゴムービーも、まあ、僕見たんですけど、アナと雪の女王は本当見といてください。近々、前回月刊熱量文字数と熱量と文字数に出ていただいた若林さんの音源も配信しようかと思っておりますので、お楽しみに。まあ、本当に 2D だけではなくて、まあ、ちょっと本当ディズニーアニメ見てみるとですね、いろんな発見があります。逆に、まあ、あとはタマコマーケット、これ劇場版もありますからね、映画版の方もぜひチェックしていただければなというふうに思います。まあ、本当にアニメ盛りだくさんということで、本当に素敵なゴールデンウィークをお送りください。サンキュー、カズオでした。